いらっしゃいませ。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あら、松本さん、グラス自前ですか？
そうなんです。ちょっとね、お店にちょっとボトルキープならぬグラスキープした
ことグラスキープは初めてですね。
ありがとう、僕の分まで、
はい、
これちょっとね、素敵なグラス、
音もすごいいいんで持ってきました、
ね、すごいバカラの底がこうねガツッと熱い、
バカラの、
はい、バカラこれハイボールを多分飲むのに一番
ね、最適ですよね、
うん、氷の音が全然違いますね、
この音が、はい、
風鈴みたい、
風鈴みたいな、
ね、早速では乾杯しましょうか。はい、乾杯、
はい、乾杯。
いい音、うん、味も変わりますか、やっぱり。
そうですね、飲み口がこうね薄い
そうね、うん、やっぱバカラ。これどうしたの？
これは僕はあの大阪ゴルフクラブっていう、うん、ゴルフ場の僕メンバーなんですけど、うん、そこで、うん、あの月例の試合で優勝するともらえるんですよ。
優勝した。
いやいや、毎月なんで、そんな別にわーわー言うほどでもないんですけども、いただきまして、
あ、私の分も欲しいな、
は
い、
じゃあ毎回ちょっと優勝
優勝目指してください、まっちゃんが
ぜひ、はいはい、待ってます。はい、グラスも変わるとね、
うん、
そうそう、うん、気分もね、
お酒も進みますね、
はい、
実は毎回結構リスナーの方からメッセージ、うん、まあ、ツイッターでもコメントとかいただいてまして、うん、ご紹介していきましょう、う
ん、あ、ぜひぜひ。
なかなかね、
はい、嬉しい、
そういう時間取れなくてお待たせしました。この方、しおぴーさん、お三人さんの楽しいトークいつも楽しみに聞いています。懐かしい和歌山の話を聞いていると若い頃にタイムスリップしたように感じます。昔の和歌山、特にブラクリ町はとっても賑やかで、おしゃれな服を買いに行くのが楽しみでした。小さい頃にマルショー百貨店の屋上の遊園地や食堂に連れて行ってもらったのを今でも鮮明に覚えています。地下にはカタカタと機械で焼いていたマルショー焼きや大きな氷が入ってた冷やし飴が懐かしいです。これからも共感できる懐かしい話を楽しみにしています。
あったね、
ありました。
あれと直径80センチぐらいのこんなね、ガラスの、ガラスの筒の器に
もうダイナミックにね、でっかい氷がバカンって入ってて、
そう、ひしゃくでこうすくってくれてね、
そう、
あ、飲み物を、
飲み物、あの抹茶の、
冷やし飴、お茶のジュースと冷やし飴とコーヒー味、
コーヒーもあったような気がする、
うん、
並んであって、それこうね、
あれはもう子供の憧れの飲み物です、あれなかなか飲ましてくれへんかった
よ、うち。あれ一杯いくらぐらいやったから、
もう、ま、
全然
覚えてないし、あれがいくつの時まであったのかも覚えてない。
結構あったよ。
あった、
うん、あのマルシュを建て替えるまでは少なくとも僕ずっとあったような気がするな、うん、
あ、ほんと。じゃあもうあれか、中学になったら行かなくなったってだけか。
ああ、かもわかんない。
地下の食料品街ってことですよね。
食料品街だね、そうね、
ですね、
端っこにね、端っこにね、そう、
エスカレーター降りて右に戻った心にね、
うん、覚えてるね
すごい記憶力、そう、
ね、あそこすごい好きやったわ、
たこ焼きとね、
たこ焼きとね、
たこ焼きは覚えてないです、うん、
美味しかったね。
あのたこ焼きはでもどっかでなんか再現されて食べれるよね、和歌山で。今
そうなんですか。
確かに駅裏かなんかに、
うん、
あって、
昔のマルショー百貨店
の、マルショーのあの時の味を再現してるたこ焼き屋さんがあって、
へ、
食べたい、
ね、あのちょっと甘辛いソース、
そう、ね、
甘いソースだね、もう
甘いソース、
うん、甘いソースが、あれが美味しかった。
あ、調べてる坂
田さん、ちゃんよう覚えてるね
好きやったね、あれが
私あの回るお菓子なかったですか、
あったあった
好きなだけ袋に詰める
あれもいい、
あれ好きだった、
あれは、うん、そこの高島屋にあったよ。
へー、
あったかな、
うん、量り売りでしょ。
そうです、そうです、うん、
近鉄の地下にもなかった。
あります、
あれだよ、ね、子供の時に逆回転してめっちゃ怒られたわ。
そんなことしたんですか初めて聞いた。
割とね、軽く逆回転できるから、面白かった。逆回転したら頭はたかれたわ、なんかお店の人に壊れるやろみたいなこと
恥ずかしいな、マルショー百貨店ね、うん、憧れでしたよね、うん、うんと、そんな話ね。
元祖マルショーのたこ焼き、沖縄、
沖縄、そうだ、沖縄、
沖
縄、
うん、あー、そうなんだ、沖縄さんがそうなんですね、
うん、あれマルショーのたこ焼きだわ、う
ん、ですって。シオピーさんもぜひ ね食べてみてください。
あのジュースはでもないね、
ジュースはないね、
再現してほしいね、あれもね、
あれも再現してほしい、
うん、
まあね、今飲んで本当に美味しく感じるかどうかわからんけどね。
でも秘策でってさす言えない
今サスティナビリティ、
そうですよね、うん、自分でコップ持ってって入れてくれたら、
まあね、
ね、うん、今思えば、まあ、
そうね、
そ
うね
そのこういうなんかペットボトルとかじゃなくてね
そうそうそう、
確かに確かに、ね、なんか覚えてる、なんかグラスの底が青い、
なんかね、うん、
覚えてる。そこまで覚えてるんですね、
すっごい覚えてるわ、
ね、憧れの飲み物。
当時ほらペットボトルももちろんないしコンビニないしさ、なんか飲もうと思ったら本当駄菓子屋さんのそういうところか、
瓶のジュースとかね。
そうそう、だって、ね、缶ジュースとかもなかったでしょ。
あったよ
ほとんどはなかったことない。なんかさ、うん、30円の紙コップが出てくるんだ、オレンジのさ。な
ん
か
それ坂田くんの実家の近くにあったよ
あったのよ。
あったよね、
うん、あの公園の公園の目の前にあって、ね、もうあれ、うん、もうすごい、なんか飲むのなんか、
ね、うん、なんかこんな、ね、頑張ってオレンジ色のこんなね、うん、
自動販売機みたいなのがあるんですか。あの
すごいしょうもない味でね、
しょうもない味なんやけど
もう時効ですか。
そう
な
んよ、
オレンジ 1% ぐらいある
けどね。 1% あんのかな
分からんけど、
うん、懐かしい。そうそう、ケミカルの味やったよ、
ね、20円とかでね。
そうそうそうそうそう、
そうなんですね。で、そんな
懐かしいな。
だから その目線で言うと、あのマルショーのそのジュースが
かなり高級なの、
めっちゃ高級やったから、うん、確かなかなか飲ませてもらえなかったと思う。
そうね、あ、それでやっと追いつきました気持ちが。
あ、本当、うん、
その30円20円のジュースがあってのマルショー百貨店の高級ジュース。
なるほど、ね、言われてみたら確かにそうだわ、う
ん、だからリクエストメッセージいただいた人も多分僕らと同じ、
ね、う
ん、
そうよね、
そうですね、世代じゃないかな、うん、ショッピーさんね、うん、リクエストもねいただいてますよ、うん、はい、中学校の時に初めて買ったレコード、
お、はい、
中森明菜のスローモーションお願いします。どうですか、
いい曲です、ね、
世代は。
いい曲です、
ね、はい、近いと思います、
うん、ね、近いよね、
近そう、うん、聞いてみましょうか、
はい、
懐かしいですか、中森明菜さん、ね、世代ですかお二人。
世代、
これ何年の曲ですか、ちなみに。
1982年でございます。
82年ということは本当にまさに僕ら中学校じゃない。
そう、だから中1とかでしょ、
うん、じゃあ本当に多分もう、
じゃあまさにシオピーさんと同世代、うん、同世代
ですよね、うん、嬉しい、なんか
嬉しいです ね
なんかね、その中学校ぐらいの時だったなんか中森明菜がさ大人っぽかったしさ、うん、ちょっとほら不良っぽかったしさなんかね、
憧れの女性ですか、
なんか大人の女みたいな曲やったし、うん、大人の女というかちょっとね、うん、大人への方を踏み出したみたいな感じの曲やったら、ね、少女 A とかさ、
ね、ちょっとミステリアスで ね、
うん、
だってやっぱこう、まあ、キャンディーズピンクレディーからの反動あるじゃない。
確かにそれこそ聖子ちゃんが割と、ね、割となんていうの、ね、青春派みたいな感じだったから、うん、そのカウンターでこう中森明菜出てきた時に
熱いね、熱いね、
結構
いいねいいねいいね、
結構
うまくいっちゃいましたね、
あーと思った、
あーと思った、
うん、そういうちょっと、まあ、まあ、悪いわけじゃないけど、うん、大人のね、
そうね、う
ん、ちなみにその頃は誰が好きだったんですか。
僕はまあ聖子派だったんで、
正統派ですね、意外と
聖子ちゃんが大好きで大好きだったんですけど、ね、いやでもだからこそ余計になんか、うん、あの中森明菜がすごいなと、
対抗馬現るって感じ、
うん、二人ともまた違うタイプで歌うまいから、
違う、そうね、
うん、山口百恵の後継みたいな感じする
ね、そうね、そうね、
中森明菜はね、
どっちかっていうとね、
中森あの山口百恵のどっちかというとそういう感じの曲が、
そうです ね、
うん、ね、
うん、声のトーンとかも、うん、
大人っぽい ね、
うんうん、
ちょっと山口百恵なんか聞きたいけど、おすすめの曲があります。
僕の大好きな、はい、1979年の、
おお、
あ、同い年、
あ、同い年、
曲と同い年ね、
曲と同い年
すいません、余計な
新しいね
余計な情報でした。
いやいや、うん、もう、はい、宮古ママの同い年にぴったりですよ。ビサイレント、
ビサイレントね、
ビサイレント、
ビサイレント、
美しいって書いて、
ね、
山口百恵のビサイレント、お聞きいただきました。
かっこいいですね、かっこいい曲だね、作詞アギヨーコ、作曲宇崎竜斗、
うん、
もう完璧にかっこいい夫婦が作った名曲ですね。
ご夫婦なんですか、
う
ん、
そうです。で、山口百恵が20歳の時にこの曲歌ってます。
20歳で、この色気20
歳ですよ、うわ、こんな大人っぽいね。でこの曲でも完全にもうテレビ意識してて、うん、テレビで受ける仕掛けとして、うんうん、まあ、気づいたと思うんですけど、
うん、
口パクで表現したフレーズがありましたね、
うん、
あなたの〇〇〇、うん、生きてる〇〇〇が見たいから。でもこれをね、子供心にもインパクトがあったんですけど、
うん、
やっぱりその、まあ、レコードね、当時すごい売り上げだったんですけど、うん、レコードが売れるのがやっぱり夜のヒットスタジオだったりとか、うん、1978年から、うん、まあ、ベスト10が始まったんですけど、うん、まあ、その明らかにそういうテレビ歌謡番組の攻略ということで、もう仕掛けられた、
ね、あ、そういう戦略的な、
戦略的なところです。で、
面白い、
そのぐらい、なんで まあ時代がね、特に宮古ママとかさ、僕らより若いから、うん、どういう背景っていうのを伝えれば分かりやすいかなと思って調べたのが、うん、1979年の、うん、まあ、紅白歌合戦の視聴率、うん、77%、 うわとんでもない数字じゃないですか。
確かに
ねえ、だから、ま
あね、でもネットもないし、
今では3割いけばいいっていう時代ですもんね。今もっと減ってるかな、インターネットの普及で。
そう、ね、ゲームもないし、
ね、違う媒体が増えたから、ね、
それしかないもんね。
うわ、
だからね、やっぱりそのぐらいのやっぱりテレビ、まあ、特に歌番組ってインパクトがあったから、
うん、77% すごいね、うん、
だからそこへのアプローチがやっぱりここにあったっていうのね、まあ、時代が、まあ、切り取った、まあ、象徴的な曲やなと思って。
かっこよかったもんね、なんかこうマイク外してその
場所の
歌わないところ、
ね、でみんななんて言ってんのよ、なんて言ってんの
よ、なんて言ってるんですか実際。
坂田説は
坂田説聞きたい、ね、聞きたい聞きたい、何が欲しいですか。坂田説は
あんまないんだよ、ないんだよ、
うん、公式で調べてあるんでしょ、きっと。
いや調べてるけど、うん、もう出てこなかった。
出てこなかった、
もう本当
出てこないんですね、うん、もう謎のまま。
公式的な発表は出てこない
ないのね、うん、僕は、うん、記憶なんでちょっと本当かどうか分からないけど、うん、ベスト10で、うん、なんかそれをその久米宏と黒柳徹子さんが、うん、あの桃江ちゃんに尋ねて、うん、なんかそれらしき答えはその時言ってたような記憶があって、そうの記憶はあるんだけどな。あの頃って歌詞出たよね確か、
はいはい、
あの時に、ね、その時だけ、うん、桃江ちゃんマイクはもちろん外すんだけど、うん、下になんかね、そのそこのセリフ歌詞が出たような記憶がなんかあって。
気になる、
これちょっともっと覚えてる人いたら、
いやぜひお便りください。
お便りしてくれ、多分ね僕なんとなくそう覚えてるから、うん、
へー、
夢見たんでなければ本
当だと思う。ヒットスタジオではね、うん、それを聞かれてたけど、はぐらかしてた
、
うん、あ、うわ、
なるほど、のような気がするんだけど、
ぜひ分かる方メッセージください、ね、ツイッターでも。
でもなんか答えがない方がなんか
魅力はなんか、
確かに ね、 そ
う
ね、
それもすごい画期的な曲だと思う、そういう意味では、
うん、
ね、
そうですか。40年後もこうして語られる曲っていうのも素晴らしいですね。
でもこの宇崎さんと阿木さんのこの一連の桃江ちゃんの曲で全部名曲よね。
全名曲、
一つ残らず素晴らしいから、
やっぱ本当時代作ったんだなって感じだ
よ
ね。
ぴったりだよね、あのなんかあの二人の世界の感と桃江ちゃんの雰囲気がね、
なんかこう大人の世界ちょっと垣間見せてくれるみたいな、
まさにそういう感じね。
小学校の頃は
ちょっとそんな
ことあれだ。何やろうなこれ、
二重のジュース飲みながらやろ。
なんかほんまに、うん、そうね、だからやっぱりなんかそういう音楽番組が、うん、その田舎全国つつ裏裏までそういう影響を与えてくれて、うん、そういう小学校のね、うん、あのアホみたいなことしか毎日考えないような時期もね、そういうふうにこうざわざわさせてくれたっていうことは、
そうですね、
ものすごい功績やなと思いますよね。
本当、本当に本当に、
うん、夢を見させてくれましたね、
本当に
ね。特にねこんな和歌山にいると憧れでしたよね、キラキラする世界。
確かに、
うん、テレビの中の世界が別世界じゃなかったですか。
まあね、
まあ、今でもそうですけど、う
ん、今よりもっと遠かったよ、
遠かったですね、うん、遠かった。
でみんなが同じところをこう見てたんや当時は。それこそ 77% なわけで、
うんうん、
ね、みんな桃江ちゃんがね、きっと好きやったし、そう、そういう時代やったよ、ね、うん、今やったら私のヒーロー、ヒロインはこの人ってみんなそれぞれ違うけど、
韓流だったりも YouTuber だったりとか、ね、
いろいろあるじゃないですか。でもその時はもうみんながねやっぱりこう見てたから、 そ、ね、それがなんか
あとやっぱ神格化されてた
よね。そうそうそう、
だってもうトイレとか行かないと思ったもん。
ああ、
そうアイドルは、
うん、そういうふうに言われてたよね。
もうなんか
行きませんよ多分、
違う生き物だと思ってた
もん。でもそんな感じよね。
そんな感じで
本当に本当に、
う
ん、プライベートを見せなかったからね。
あ、そっか、今ブログとかね、
そうそう、
SNS で
今みたいになんかね、そういうなんかああいうなんかこう、うん、それこそフライデーとかさ、
うん、
そういうのもないし、そういう下世話なものもないし、
そっかそっか、うん、ねえ、そっか。じゃあ続いて松本さん、何か聞きたい曲、
は
い、
僕もねだからそのちょうどその頃、うん、1981年、
うん、おー81年、
明日のジョー2っていう映画があったじゃないですか。
あーいいね、
あれの主題歌が僕はすごい大好きだったんで、ちょっと当時のことふっと今思い出したんで、あの荒木一郎さんのミッドナイトブルースっていう曲なんだけど、ちょっとアニメの主題歌とは思えないぐらいかっこよくて、それをちょっと聞いてみたいと思います。
改めて聞いてみましょう、
はい、
かっこいいですね。
かっこいい曲ですよね。
あ、思い出しました。
思い出した、うんうん、なんかあんまりそんなブルースとかね、子供が聞いたことなかったから、うん、なんかこういう曲を聞いてすごい衝撃を当時
僕は、うんうん、アニメのテーマソングですもん ね、 ね、うん、
なんかこの頃のねアニメって結構すごい名曲が実は粒揃いであるんで、うん、またちょっと僕番組でちょくちょく紹介していきたいと思うんですけど、うんうん、
聞きたい、教えてください。
いい曲が本当たくさんあるんで、
う
ん、はい、
やっぱこう生き方をアニメにと、うん、ね、うん、投影してストーリーしてるから、うん、なんかこういう曲合うよね。
合うと思う、うんうん、明日のジョー2もすごいね、熱い男の生き様だし、
ね、明日のジョーで立つんだジョーです。
そう
リキーシ
ー、そう、ワンがね、そのリキーシトールとの戦いまでのストーリーね、うん、少年院出た矢吹城が、
矢吹城とリキーシーがね、その時
チャンピオンになっていく、
ボクシングの
チャンピオンにならないのかな、
ね、あの時はね、
ならないです、
ならないけど、あ、なるんじゃない、なるんじゃない、リキーシに勝つんでしょ、だって、
あ、そうだよ、なるね、
なるんだね、チャンピオンになるところまでの話が、うん、明日のジョー1 で、うん、で2は勝ったもののね、
そうだ、
リキーシを、まあ、うん、あの、まあ、殺しちゃったというかな、
そう、ライバルを
死なせちゃった
リング上でですか、
うん、そう、うん、
すごい減量を頑張った後での、そうそうそう、やっぱ試合だから、もう限界のとこまで来てっていうところ、
ね、それがトラウマみたいになったのから、まあ、立ち直ってっていうね、最後世界チャンピオンに挑んで、でまあ負けちゃうんだよね、うん、そんな話、勝つの負ける、
諸説あるね、
あ、そう、
なんか最後か、白黒になるじゃん、
燃え尽きた
よ、燃え尽きて、
あ、
真っ白になって、うん、そんなんね、
あれ、ちょっと待って、
ちょっとそれはっきり、はっきりさそう、
はっきりさそう、そう、
調べてもらおう坂田さんに、
はっきりさそう、
そういうのが流行ってた時代なんですかね、うん、こう全部を語らない、
どうだろう
ね、あれはでも名エンディングよね、どっちとも取れる終わり方をするんで、最後死んだのか死んでないのかわからない、
あ、死んだかどうかが小説あるけど、
そう、うん、試合には勝ったのかな、ホセ・メンドーサね、
ホセ・メンドーサは判定で勝利、
ホセ・メンドーサがね、あ、そうだそうだ、勝てなかったね、判定では負けて
、うん、でもその後どうなったかわからないようなエンディング、
そう、最後こうあの座って、
そう、
ね、
白黒になって
髪の毛が真っ白になってね、
はい、
燃え尽きたよって、
うん、
死んだようにも見えるし、
そう、やりきったというふうにも見える
け
ど、
それはもう語られないまま終わるね、
う
ん、なんかすごい余韻が残って、
うん、
そういいアニメ多かったよね、
いいアニメ多かったね、
何が好きだった、
俺なんだっけな、でも巨人の星とかも好きやったな、
巨人の星もね、川崎昇、梶原一騎、
うん、やっぱ梶原一騎の
梶原一騎ね、
力はすごかった
ね、すごいよね、あの人がまあ日本の劇画を作ったわけやからね本当に、
あとやっぱこうなんつうのかな、こう成り上がり的な、
あ、そうだよね、
話じゃない、
そう、
まあみんなこう、うんうん、才能あるんだかないんだか分かんないような、うん、まあ、まあ勉強できないようなね、うん、人たちだったり、うん、まあ貧乏っていうと失礼かもしれないけど、
いやでもそうね、まあ、そういう時代だからね、まだみんな貧しかった頃に、
うん、貧しかった子たちがどうやってこう上がっていくかっていうかね、うん、
そうよ、梶原一騎、タイガーマスクなんかもそうや、
そう、タイガーマスク好きやったわ、
タイガーマスクね、もともとだからそれこそ孤児院出身で、
そうか、
ね、あのこう強くなっていって、
う
ん、ずっと個人の人たちにこうね、うん、いろいろ贈り物をし続けていてね、
うん、
なんかさ、うん、そういうのでさ、なんかちっちゃい時も俺は本当の子じゃないんじゃねえかってなんか変な妄想なかった、
ね、そっちに持ってきたかった時ありましたね、
なんか悲劇の
かりますかります
ヒーロー的なの、うん、なんか俺は もしかしたらみたいな、
う
ん、
で
も僕お
か
んと顔そっくり兄貴二人いるんだけどさ、兄貴も顔そっくりやったから
間違いないね、
なんか見たら、いや、うん、これは俺には当てはまってないなっていうのすぐ気づくんだけど、
う
ん、
そういう生い立ちにちょっと憧れますよね、
ちょっと一瞬もね、あるよね、
一瞬あるやん、あるやん、
あるあるある、
実は
分かります、
本当子供って今でもアホなんかな、俺の子供の時はアホだったのか、
僕らの子供の時は今の子よりだいぶアホやったと思う、
そうですね、
そうやね、
いつかなんか魔法使いになれそうな、
う
ん、ありましたよ、やっぱり、
まあね、
女子なら女子で ね、うん、魔法のスティッキとかがこう、
僕も子供の時にもうなんかあの何仮面ライダーストロンガーやったかな、
あ、ストロンガー
ストロンガーの敵がなんか テレビマガジンっていう雑誌あったやん、はいはいはい、あれになんか世界征服をしてお前ら全員皆殺しにしてやるみたいなこと声明文みたいなのが載ってて、それをマジと思って
かわいい、
もうギャン泣きして
やられる
やられる、お母さんが手つけられんぐらい泣いてたよみたいなことを、
なんでそんなアホやってん
の、ね、信じてた、完全に信じてた。
そっから考えたらだいぶ俺らも成長したよね。
成長したと思うわ。
なりましたね、
本当によ
かったよね。
よかった
よかった。あとね、毎回この番組終わりにメッセージをくださる方がいます、
うん、
ダコ長介さん、
ダコ長
介
さん、
ね、
いつもありがとうございます。
嬉しいですよね、私たちね、もう初回から励まされて、はい、本当に本当にね、12月6日はビートルズを語っていて、うん、私の世代ですとポンキッキでビートルズを聞いていた感じですかね、うんうんうん、いろんな数え方とかアニメをビートルズの曲を BGM にして知ったので、うん、ポンキッキを見ていたらビートルズを覚えましたよねって。うん、
本当に本当に
確かに
同世代。
そうや、あのプリーズプリーズミーをね、
あ
のカモンカモンっていうのを、うん、あのポンキッキズのね、うん、なんか、うん、映像に乗せてかかって、それで僕も覚えたビートルズを
替え歌にして、
うんうん、だいたいポンキッキのさ、うん、僕これ続説なんかもしれないけれど、うん、ガチャピンはポール・マッカートニーで、
うん、
ほんでムックがあのジョン・レノンやって言うんやけど、確かにそう言われたらそんな顔してない、
そう言われたらそう、
うん
うん、確かにな
んか垂れ目のさ、
垂れ目の、ね、
ちょっと歯出てみたいな感じがポール・マッカートニーで、はいはいはい、ほんであのちょっと毛むくじゃらでこう、はいはい、眼鏡かけた
のが
ムックやから、なんか言われたらそう思うや
ろ、それっぽい、うん、すごい、
すごい都市伝説よね。そう、
だ多分あのポンキッキの多分制作の人たちは、うん、ほんまにビートルズがすごい好きやったんだ、
あなるほどね、
うん、のような気がする。
それで曲も使って、うん、へー面白い、うん、
の気がするな、
うん、すごい伝説知ってますね。
いやいやいやいや、
いい話だ
よ、ね、いやだ、うん、そう思うでしょ、確かに
そう思う、う
ん、ねえ、うん、うわーそうですか。いや今回は皆さんのメッセージをご紹介しながら進めてきましたけど、やっぱり話が膨らみますね。
ね
え、うん、
本当に
嬉しい、つながってる感じもしました、うんね、ぜひ皆さんメッセージを番組宛てにお寄せください。そしてリクエストもね、できる限りおかけしたいんですが、なぜこの曲を選んだかというエピソードを添えていただけたら、うんうん、またこうやってね、
そうですね、
話が盛り上がりますよ ね、うん、はい、ね、ぜひぜひエピソードも添えてリクエストお待ちしています、はい、メール、ツイッターでも受け付けています。じゃあまた飲み直しますか。
はい、
はい、乾杯。
バイバイ。